本日のですね、聖書の通読箇所は、旧約聖書がサムエル記第1から第2、新約聖書がルカの福音書からヨハネの福音書となっています。このサムエル記第1は、サムエルの誕生から始まって、そしてサウルの死で終わります。そしてサムエル記第2は、ダビデの時代、このダビデの活躍がですね、始まってまいりますね。またですね、新約聖書の方、ルカの福音書が終わり、ヨハネの福音書に入ってまいりますけれども、特にヨハネの福音書の最初はですね、非常に大切なことが書かれていますね。イエス様が神の言葉であるというこのことですね。これらのところもですね、ぜひ皆さんお読みください。聖書はですね、私たちの霊を成長させます。神様との関係、すなわち信仰を強めますね。皆さん聖書を読みましょう。聖書を通読するということですね、非常に大切なことですね。ではですね、今日はこのルカの福音書の最後、24章からですね、言葉を見てまいりたいと思います。ルカの福音書の24章、15から32節のところです。新改訳聖書2版155ページ、3版169ページのところです。皆さん聖書をお願いください。では、しかしお願いします。
話し合ったり論じ合ったりしているうちに、イエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。しかし二人の目は遮られて、イエスだとは分からなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら二人で話し合っているその話は何のことですか。すると二人は暗い顔つきになって立ち止まった。クレオパという方が答えていった。エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか。イエスがどんなことですかと聞かれると、二人は答えた。ナザレ人イエスのことです。この方は神と全ての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架につけたのです。しかし私たちはこの方こそイエス、イスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました。事実そればかりではなく、そのことがあってから3日目になりますが、また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、イエスの体が見当たらないので戻ってきました。そして見つかりたちの幻を見たが、見つかりたちがイエスは生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、果たして女たちの言った通りでイエス様は見当たらなかったというのです。それでイエスは言われた。ああ愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。それからイエスはモーセ及びすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。彼らは目的の風に近づいたが、モラに近づいたが、イエスはまださっき行きそうなご様子であった。それで彼らが一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし、日も大方傾きましたからと言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。彼らと共に食卓に着かれると、イエスはパンを取って祝福し、さして彼らに渡された。それで彼らの目が開かれ、イエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。そこで二人を話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。
アメン。ありがとうございます。では、主題聖句をですね、皆さん一緒に言いましょう。はい。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。ルカの福音書24章32節、ね、します。ではこのところから、イエスご自身が近づいてと題しまして御言葉を共に開いてまいりたいと思います。さてですね、今回の箇所はルカの福音書の最後の章です。そしてこのルカの福音書のストーリーにおいてはですね、イエス様が十字架にかかられてからの出来事であるわけですね。 聖書箇所としては後半のですね15節からお読みいただきましたけども、この24章はまずイエス様の復活から始まります。24章の始めはこうなっています。週の初めの日の明け方近く、明け方早く女たちが準備しておいた香料を持って墓に着いた。見ると墓石が墓から脇に転がしてあった。入ってみるとイエスの体はなかった。イエス様の体はなかった。イエス様が死んで葬られたその墓に行ってみると、もうイエス様の体はなかった。そしてそこに天使が現れてですね、彼女たちにイエス様が蘇られたというこのことを教えます。このことをですね、彼女たちは信じました。しかし弟子たちはですね、これを信じることができなかったと書かれていますね。同じルカの福音書ですね。ところが人たちはこの話は騒ごうと思われたので、彼らは女たちを信用しなかった。しかしペテロは立ち上がると走って墓へ行き、かがんでのぬくんだところ雨の酒があった。それでこの出来事に驚いて家に帰った。ペテロはですね、それを見に行って驚いたと書かれています。イエス様は蘇られました。確かにイエス様は蘇られました。そしてその同じ日の出来事、そして今回の読んでいただいた箇所は書かれているんです。ちょうどこの日、二人の弟子が、ちょうどこの日と始まりますね。二人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中であった。そして二人でこの一切の出来事について話し合っていた。こうして今回のお話が始まっていくわけです。こういう絵をですね、見られたことがあると思いますね。よく教会に飾ってあったりとかですね、クリスチャンの家に飾ってある、まあ、エマオの途上というふうに言うんですけども、真ん中におられるのがイエス様ですね。二人の弟子がエマオというところに行こうとしていた。その時ですね、イエス様が共に来て歩かれたですね。こういう絵ですね。まあ今回の聖書箇所の出来事はですね、絵画の題材となっています。実はですね、このような道行く姿よりも、まあ、今読んでいただいた箇所にもあったこの食事のシーンですね、そのシーンが多いんですね。これはですね、レンブラントという絵画が描いた絵なんですけども、ここで弟子たちはですね、この方がイエス様だということに気がついて、そして驚いているという、こういうシーンですね。これは非常に有名な絵なんだそうですけど、イエス様に気がついて驚く弟子たち。ここでですね、エマオに向かっていた弟子たち、そして目的地である村についてと書いてありますから、ここがエマオなんでしょう。そこにおいてですね、彼らはイエス様とお会いした。エマオに向かう弟子たち、彼らはイエス様が蘇られたという話を女たちから聞いていた人たちです。ところが彼らはですね、エルサレムを離れてエマオに向かっていたんです。彼らは一切の出来事を話し合いながら歩いていたと書いてありましたね。彼らは起こった出来事を話し合いながら歩いていた。そこにイエス様が来られました。この今回の箇所、読んでいただいた箇所ですけども、順に見ていきたいと思うんですね。彼らが話し合っているそこにイエス様が来られて、どんなことですかと聞かれた。二人は答えます。ナザレ人イエスのことです。そしてですね、イエス様についてずっと彼らは説明するわけです。イエス様がどんな方だったのか、力ある預言者であった。ところがこの方は死刑に定められて十字架につけられてしまった。私たちはこの方に望みをかけていたのに、この方は死んでしまった。そして3日目、仲間の女たちが墓に行ったら、この方の死体がない。そしてイエス様が生きておられるという 何人かが墓に行ったけども、やっぱりイエス様のその体はなかった。彼らはこういうことを知っていたんです。こんなことが起こったということを知っていたんです。彼らは何が起こったのかちゃんと知っていたんです。きちんと何が起こったか順を追って話すことができました。しかしこの出来事が一体何を意味しているかということを彼らは全く分かっていなかったんです。彼らは一体何が起こったのか全く分かっていなかったのです。そのことの意味が分かっていなかったのです。女たちに見つかりは言いました。あなた方はなぜ生きている方を死の中で探すのですか。ここにはおられません、蘇られたのです。そしてですね、ここに書いてありますね、人の子は必ず罪人らの手に引き渡され十字架につけられ三日目によみがえらねばならないと言われたでしょ。イエス様はよみがえられる、これは見つかりが勝手に言ったのではありません。そしてまた弟子たちやこの女たちも初めて聞いたことでもありません。彼女たちはイエス様の言葉を思い出した、女たちはイエスの御言葉を思い出したと書いてあります。彼らはイエス様の言葉を聞いていたんです。イエス様は何度も言われました。また福音書20章18から19節にもこう書いてあります。さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます。その子は最初立法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定めます。そしてあざけり鞭打ち十字架につけるため異邦人に引き渡します。しかし人の子は3日目によみがえります。イエス様ははっきりとこのように何度も何度も語っておられました。しかし実際にこのことが起こっても彼らはそれを信じることができませんでした。皆さん、聖書にはいろんな約束が書かれています。しかしあなたがその約束を信仰を持って受け取るのでないならそれは何の意味も持ちません。あなたがその約束を聞いて受け入れるのでないならばどんな約束が書かれていたとしても何の意味も持ちません。イエス様の、イエス様とお会いする前の弟子たちと同じです。皆さん、エマオに行く弟子たちはどんな顔をしていましたか。彼らは暗い顔をしていました。24章の17節にこう書いてあります。一番上のところ、イエスは彼らに言われた。歩きながら二人で話し合っているその人は何のことですか。すると二人は暗い顔つきになって立ち止まった。先ほどと同じ箇所です。一番上だけが追加になっただけなんですけども、彼らはここでイエス様が何をされたのか、そしてイエス様がよみがえったと言うんだというここまでちゃんと分かっていながら彼ら暗い顔をつきました。ここにはですね、大変重要な、そして素晴らしい喜びのメッセージがあるんです。もし彼らが信じるならこれ以上にない素晴らしいメッセージがここには含まれているんです。彼らはそのことを知っていて、そのことを語りながら暗い顔つきでいることしかできなかった。なぜですか。彼らは信じていなかったからです。彼らはこのキリストの復活という出来事全てを耳にしながらこの素晴らしさを理解できなかったんです。それでイエス様は言われます。ああ愚かな人たち、預言者たちの言った全てを信じない心の鈍い人たち、 それでイエス様はこの二人にずっとご自身について解き明かしをされました。イエス様ご自身が彼らにイエス様がなさったことの意味を解き明かしてくださったんです。モーセから始めて聖書の中に書かれていること、そしてイエス様によって聖書のすべてが実現したことを解き明かされたんです。しかし彼らは目の前にいる方がこのイエス様だということさえ気がつきませんでした。そして彼らはエマを見つけました。イエス様はまだまだ進んでいこうとしておられましたが、それを引き止めて彼らはイエス様と食卓に着きました。食卓でイエス様はパンを裂かれます。するとそしてそれを弟子たちに渡されたその時、彼らは目が開けてイエス様のことが分かったんです。彼らはイエス様のことが分かりました。その時彼らはですね、ああ自分たちの霊が燃えていた、そのことにも気がつくことができたんですね。さてこの二人はイエス様の十二弟子ではありません。まあ、クレオパという人ともう一人と書いてあります。でも彼らはですね、十二弟子ではありません。まあ、そのことはですね、この続きを見ると分かるんですけども、まあ、彼らがエルサレムに戻ると十一弟子とその仲間が集まったと書いてあります。で、シモンにお姿を現されたとこういうことも書かれているわけですね。イスカリオテをのユダを抜いた11人の弟子たちがですね、集まっているところにですね、彼らは帰ってきました。そしてこのエルサレムに帰ってみると、なんとイエス様はよみがえられたんだということをですね、弟子たちもですね、この弟子たちも知っていた、またそのようなイエス様にお会いしていた、こういうわけですね。さてここでこの二人はどうやって目が開かれたか、もう一回見てみたいと思います。彼らが食卓に着かれると、イエスはパンを取って祝福し、書いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれた。パンが裂かれ、それを彼らは受けました。その時目が開かれました。最後の晩餐の席において、イエス様は十二弟子に言われました。それから皆が食事をしている時、イエスはパンを取り祝福して、後これを先彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。イエス様はパンを取って、そしてそれを裂いて言われたんです。それを与えて、これは私の体ですと言われました。私たちがいただく聖餐式のパン、これはイエス様の体です。皆さんこのことを信じますか？もしあなたがこのことを信じておられないなら、この聖餐に預かることはできません。私たちはこれがイエス様の体だということを信じて、そしてこの聖餐に預かるわけですね。このパンは何か、イエス様の体です。イエス様はご自身についてこう言われます。私は命のパンです。あなた方の先祖アラノでマナを食べたら死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがないのです。私は天から下ってきた生きるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。 イエス様の身からだ。それが私たちが聖餐式においていただくパンです。イエス様はこのイエス様の身体を信仰を持って受け取るようにと言われました。聖餐式はイエス様の身体と父よに預かる式です。これは非常に重要です。非常に大切です。私たちの教会においては洗礼を受けていなくてもこの聖餐に預かることができます。でもご自身の信仰をご自身で吟味して聖餐に預かってください。あなたはこのことを信じますか？皆さんお一人お一人ですね、あなたはこのことを信じますか？聖餐式のパンはイエス様の御体です。信じますか？これはただのパンではありません。イエス様のお体です。他の人も食べるからというような気持ちではこのパンを受けることはできません。でもあなた自身がこのキリストの体を受けたいと願われるなら、あなたがどんな人であっても、あなたがどんな罪を持っていたとしても構いません。許しと救命を求めて大胆に聖餐に共に預かってまいりましょう。このパンは命を与えます。このパンを食べるなら死ぬことがないとイエス様は言われます。そしてまたこのパンを受けたとき、イエス様が裂かれたこのパンを受けたとき、彼らの目が開かれたんです。目が開かれる、彼らの目を閉じていたんでしょうか？そうではありませんね。目が潰れたのではありませんね。これは彼らの心の目、霊の目のことですね。イエス様は言われます。そこでイエス様が言われた、私は裁きのためにこの世に来ました。それは目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。ファリセビトの中でイエスと共にいた人々がこのことを聞いてイエスに言った。私たちも盲目なのですか？イエスは彼らに言われた。もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかしあなた方には私たちは目が見えると言っています。あなた方の罪は残るのです。ルカの福音書には問われます。そこでイエスと言われた。あなた方に神の国の奥義を知ることが許されているが、他の者には例えで話します。彼らが見ていても見えず、聞いていても悟らないためです。イエス様が助けてくださるのでないならば、私たちは神の国の奥義を知ることはできません。聖書に書かれている事柄の意味を知ることはできません。そして使徒パウロはこう祈ります。どうか私たちの主イエスキリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与える望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。皆さん、神によって与えられる望み、それがどんなものか、私たちが受け継ぐものがどんなものか、このことは聖書に書かれています。私たちがイエス様を信じて受ける祝福がどんなに偉大で素晴らしいものなのか、このことは聖書に書かれています。でも私たちの心の目、私たちの霊の目が開かれなかったら、それがどんなに素晴らしいかを知ることはできません。それが書いてあっても、どんなにそのことをよく知っていても、それを受け取ることができません。だからパウロは祈ります。 人のように偉大なものであるかあなた方が知ることができますように、あなた方の霊の目がはっきり見えるようになるように、パウロは祈ります。皆さん、私たちも祈りましょう。私もですね、毎日皆さん本当に一人の名前を挙げてこのことを祈ります。皆さんもですね、共に私たちの霊の目が開かれるようにお祈りしていきましょう。私たちの霊の目はどうやったら開かれるのか、それは聖霊様によります。そして聖霊様は御言葉を解き明かしてくださいます。前向いてね、イエス様は言われました。私にはあなた方に話すことがまだたくさんありますが、今あなた方はそれに耐える力がありません。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方を全ての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すためです。御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。そしてこの聖霊様、御霊様はイエス様と同じです。聖霊様はイエス様について証しをされます。そして私たちはこの聖霊様によってイエス様にとどまるんです。イエス様は言われます。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人は私にとどまり、私もその中にその人の中にとどまっているなら、そうした多くの実を結びます。でも私たちはどうやってイエス様に結びつくでしょう。これは聖霊様によります。私たちがこのイエス様に結びつく、そのことは聖霊様によります。イエス様を信じる者に聖霊が与えられるとイエス様は言われました。ヨハネの福音書にこう書いてあります。私を信じる者は聖書が言っていると、その人の心の底から生ける水の川が流れているようになる。これはイエスを信じる者が後になって受ける聖霊、御霊のことを言われたのです。イエスを信じる者に聖霊様が注がれます。そしてこの聖霊様が働かれるとき、私たちの霊が燃やされます。そして私たちがただ聖書によって知識として知っていることから、また私たちがですね、何のことか分からずにただ知っている事柄を解き明かしてください。エマオに行こうとしていた弟子たちはイエス様とお会いして、そしてエルサレムに戻りました。彼らはエルサレムから離れていっていました。しかしイエス様とお会いして、イエス様が御言葉を解き明かしてくださって、それを聞いて彼らエルサレムに戻ったんです。皆さん、その後エルサレムで何が起こりますか。それから40日のうち、50日のうち、エルサレムで大変なことが起こりますね。聖霊様が注がれます。ペンテコステの日の出来事ですね。彼らはそれまでエルサレムにいなければならなかった。そこにはさらなる神様のご計画がありました。聖霊を受けるというご計画。弟子たちをイエス様は御言葉を解き明かして導いてくださいました。そしてこのイエス様は言われます。また私があなた方に命じておいた全てのことを守るように彼らを信じなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。エマオにおいて 彼らは自分たちが知らずにイエス様と共に歩みました。そしてイエス様とお会いしました。でもこのイエス様は今もあなたと共に歩んでおられます。今も私たちと共におられます。今も生きて働いておられます。今ここにイエス様はおられます。皆さんこのことを信じましょう。今もイエス様は共におられます。そして御言葉によってあなたを導いてください。このことを信じてですね、この主にですね祈りましょう。主は私たちに御言葉を解き明かしてくださって、私たちを導いてくださるようですね、共に祈ってまいりましょう。またいつもの課題もお願いください。お願いいたしましょう。ハレルヤ天のお父様、感謝します。今こうしてともに祈る、あなたあがめることでありがとうございます。どうぞ主をこの中にあなたがいて、それでお願いいたします。お願いします。お祈りください。
私の友達お父様、感謝いたします。あなたは生きていつも私たちと共にいてくださいますから、ありがとうございます。私たちが本当に日々のさまざまな悩みや苦しみの中を通るときも、いつもそばにいてくださっていることを感謝いたします。私のことは本当に神様によって私たちは知ることができますから、ありがとうございます。どうかお一人お一人の心の目が開かれて、本当にあなたを知るものと書いてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお願いします。アーメン。
アーメン。